お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第一コリント人への手紙8章11節から13節と9章1節から27節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第一コリント人への手紙8章の学びをしていますが、11節。その弱い人は、あなたの知識によって滅びることになるのです。キリストはその兄弟のためにも死んでくださったのです。ご覧の通り、何かの行為が正しいとか間違っているとかいう問題ではありません。弱い兄弟や、自分の隣人に対する影響と配慮が問題なのです。十二節。あなた方はこのように兄弟たちに対して罪を犯し、彼らの弱い良心を踏みにじるとき、キリストに対して罪を犯しているのです。私たちの行為によって誰かがキリストから離れてしまうなら、私たちはキリストご自身に対して罪を犯していることになるのです。十三節。ですからもし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためです。ここにこれらのことに関する行為の動機があります。パウロは十章で再びこの同じ原則を繰り返しています。第一コリント人への手紙十章の23節を読みいたします。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです。しかしすべてのことが徳を高めるとは限りません。何かが正しいとか間違っているかという議論をすることには意味がありません。あなたの行動が信仰の弱い兄弟にどのように影響を与えるかが問題なのです。それは知識の問題ではありません。すべてのことはしてもよいのです。クリスチャンの自由は規則によって制限されることはありません。その人の自由は愛によってだけ制限されているのです。さて、第一コリント9章の学びに入りますが、8章ではパウロは偶像に捧げられた肉を食べることに関するクリスチャンの自由について述べました。今パウロはクリスチャンの自由ということを別の分野で説明します。彼は人としての自分の公的な権利について話します。それから彼は教会からサポートされる権利について話します。彼には教会が彼の世話をし、福音の説教者として必要のすべてを満たしてくれることを期待する権利がありました。パウロはまず自分の人としての公的な権利を擁護します。なぜなら彼はこのことについて多くの場所で異議を申し立てられていたからです。第一コリント人への手紙9章の本文に入りますが、一節。私には自由がないでしょうか？私は人ではないのでしょうか？私は私たちの主イエスを見たのではないでしょうか？あなた方は主にあって私の働きの身ではありませんか？パウロは確かに 復活の主イエスを見た使徒としての資格を持っていました。そしてまた確かにコリント人の信者たちはパウロが使徒であることの霊的な身であり、また証拠でした。二節。たとえ私が他の人々に対しては使徒でなくても、少なくともあなた方に対しては使徒です。あなた方は主にあって私が使徒であることの証印です。コリントの教会に関する限り、パウロが使徒であることは明らかでした。三節から四節。私を裁く人たちに対して、私は次のように弁明します。一体私たちには飲み食いする権利がないのでしょうか。パウロは自分を裁く人たちに対して弁明をしています。主イエス・キリストの使徒として、パウロは食べたり飲んだりする権利がありました。でもその自由は他の人々によって抑制されていました。彼は別の箇所で次のように大胆な宣言をしています。第一コリント人への手紙八章の十三節をお読みいたします。ですからもし食物が私の兄弟をつまずかせるなら、私は今後一切肉を食べません。それは私の兄弟につまずきを与えないためです。彼には肉を食べる権利がありましたが、彼は肉を食べないというのです。これこそ本当の自由ではないでしょうか。何でもすることができる自由意志が与えられていて、それでもそのことをしない選択をするのです。ある意味でそれは、より高い次元の自由、おそらく存在する最高の自由だと思います。第一コリント九章に戻りますが、五節。私たちには他の使徒、主の兄弟たち、ケパなどと違って、信者である妻を連れて歩く権利がないのでしょうか。主の兄弟たちとは明らかにイエス様の異父兄弟で、結婚していたと思えるヤコブとユダのことを指しています。そしてペテロは結婚をしていました。彼らは宣教旅行に出るときには、自分の妻を連れて行きました。パウロは自分にも同じ自由があるけれども、あえて自分は妻を持たないことを選んだのだと言っています。なぜなら彼は、そのことによって自分のミニストリーが抑制され、妨げられると感じたからです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。今日、聖書カンファレンスに自分の妻を連れて行くと、人々はその人が彼女なしではどこにも行けないのかといぶかります。そしてもし妻を連れて行かなければ、彼らは何がおかしいのだろうといぶかるのです。説教者には難しい世の中です。娘が小さい頃には、家内は彼女の面倒を見るために家に留まって、私は一人で聖書カンファレンスに行きました。私は好奇心に満ちた生徒たちに質問され、なぜマギー夫人が自分と一緒に来ていないのかを詳細にわたって説明しなければなりませんでした。しかし今娘は大人になって結婚しましたから、家内は私と一緒にどこにでも行きます。すると今度は、時々生徒たちの一人が私にこんな風に尋ねます。あなたの奥さんはいつでもあなたと一緒に行くんですか？それはまるで彼女から逃れることはできないんですかと言わんばかりです。ミニストリーをしていると何をするかに関わりなく質問をされるものですとマギー博士は述べています。パウルはちょうどそれと同じようなことに直面しました。パウロは自分には妻を一緒に連れて歩く権利がある。自分にはその自由が与えられている。でもあえて独身でいるという決断をしたのだと言っているのです。結局のところ彼はパイオニア的な宣教師でとても厳しい生活をしていたのです。第一コリント人への手紙九章の六節。それともまた、 私とバルナバだけには生活のための働きをやめる権利がないのでしょうか。パウロは、私たちは宣教師として出て行く必要はないのです。私たちの救いは、私たちが家に留まったとしても、何の影響も受けることはありませんと言っているのです。7節から9節。一体自分の費用で兵士になる者がいるでしょうか。自分でブドウ園を作りながら、その実を食べない者がいるでしょうか。羊の群れを飼いながら、その乳を飲まない者がいるでしょうか。私がこんなことを言うのは、人間の考えによって言っているのでしょうか。律法も同じことを言っているではありませんか。モーセの律法には、穀物をこなしている牛に、くつこをかけてはいけないと書いてあります。一体神は牛のことを気にかけておられるのでしょうか。この当時、脱穀には牡牛が使われていました。彼らは水平に置かれた車輪に牡牛を結びつけ、牛は穀物の上をぐるぐる回って歩きました。そうやって穀物ともみ殻を分けました。その後、もみ殻は風によって吹き飛ばすように空中に投げ上げられ、良い穀物だけが内場の床に落ちてきました。神様は穀物をこなしている牛に靴子をかけてはならないと言われました。なぜなら、牛は働いており、働きながら穀物を食べることを許可されるべきだったからです。神様はそのようにして牛を養われたのです。神様がその定めを作られました。適用は、説教者に靴子をかけてはいけないということです。彼は自分の働きのために養われるべきなのです。続いてマギー博士はある牧師の話を次のように述べています。私はケンタッキー州のある牧師の話を聞いたことがあります。彼はとても立派な美しい馬に乗っていましたが、その牧師自身はとても痩せた人物でした。ある日、彼の教会の役員の一人が彼にこんな質問をしました。先生、どうしてあなたの馬はこんなに立派に太っているのに、あなたはこんなに痩せているんですか？その牧師は次のように答えました。お話ししましょう。馬を養っているのは私ですが、私を養っているのはあなた方だからです。神様は、あなたのために働いているお牛に、靴子をかけてはならないと言われます。そしてパウロは、その原則を牧師や教師に適用します。神様は、牛のことを気にかけておられるだけでなく、牧師のことも気にかけておられるのです。パウロは、他の人々を霊的に養ってきた使徒として、自分には、経済的に養われる権利があると言っているのです。10節から11節。それとも、もっぱら私たちのためにこう言っておられるのでしょうか。無論、私たちのためにこう書いてあるのです。なぜなら、耕す者が望みを持って耕し、脱穀する者が分配を受ける望みを持って仕事をするのは当然だからです。もし私たちがあなた方に御霊のものをまいたのであれば、あなた方から物質的なものを借り取ることは行き過ぎでしょうか。パウロはガラテヤ人への書簡の中で再びこのことに言及します。もし誰かがあなたに霊的な祝福と霊的な富をくれたなら、あなたは彼らに物質的な祝福を分け与えるべきです。十二節。もし他の人々があなた方に対する権利に預かっているのなら、私たちはなおさらその権利を用いて良いはずではありませんか。それなのに、私たちはこの権利を用いませんでした。 返ってすべてのことについて耐え忍んでいます。それはキリストの福音に少しの妨げも与えまいとしてなのです。パウロは自分の働きのためにサポートを受ける権利がありました。でも彼はキリストの福音を妨げることは何一つしたくなかったのです。ですから彼は何の報酬も受けませんでした。彼は自分の職業である天幕作りに精を出して自分の生活を支えました。別の言い方をすれば、報酬を受けること自体が宣教活動に妨げになる可能性があるということです。13節。あなた方は宮に奉仕している者が宮のものを食べ、祭壇に仕える者が祭壇のものに預かることを知らないのですか。霊的なミニストリーをしている人たちが、そのミニストリーの恩恵を被っている人たちによってサポートされるというのが神様のやり方です。14節。同じように主も福音を述べ伝える者が福音の働きから生活の支えを得るように定めておられます。人々の祝福となっている牧師や説教者が、その人々からサポートを受けるのは間違っていません。人々は一般に自分が福音を受け取った場所をサポートするものです。15節。しかし私はこれらの権利を一つも用いませんでした。また私は自分がそうされたくてこのように書いているのでもありません。私は自分の誇りを誰かに奪われるよりは死んだ方がましだからです。ご覧のようにパウロはコリントの教会から何一つ受け取ってはいませんでした。パウロは天幕作りによって経済的に独立しており、自由な立場での宣教活動をすることができました。つまりパウロのコリント教会に対する奉仕は 100% ボランティアであったわけです。これこそがパウロの誇りでした。16節。というのは、私が福音を述べ伝えても、それは私の誇りにはなりません。そのことは、私がどうしてもしなければならないことだからです。もし福音を述べ伝えなかったなら、私は災いだ。パウロにとって福音宣教は、神様から与えられたコーリングであって、どうしてもしなければならないことでした。17節から18節。もし私がこれを自発的にしているのなら、報いがありましょう。しかし強いられたにしても、私には務めが委ねられているのです。では私にどんな報いがあるのでしょう。それは福音を述べ伝えるときに報酬を求めないで与え、福音の働きによって持つ自分の権利を十分に用いないことなのです。パウロは報酬を求める動機ではなく、あくまでも自主的に神様の召しに従って自由な立場で福音を述べ伝えたのです。どうでしょうか？あなたはパウロのように自由な立場で奉仕をしておられるでしょうか。19節。私は誰に対しても自由ですが、より多くの人を獲得するために、すべての人の奴隷となりました。また同時にパウロには、宣教活動のために、他の人の奴隷になる自由もありました。20節から23節。ユダヤ人にはユダヤ人のようになりました。それはユダヤ人を獲得するためです。律法の下にある人々には、私自身は律法の下にはいませんが、律法の下にあるもののようになりました。それは律法の下にある人々を獲得するためです。律法を持たない人々に対しては、私は神の律法の外にあるものではなく、キリストの律法を守るものですが、律法を持たないもののようになりました。 それは立法を持たない人々を獲得するためです。弱い人々には弱いものになりました。弱い人々を獲得するためです。すべての人にすべてのものとなりました。それは何とかして幾人かでも救うためです。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためなのです。パウロは言います。私はこのすべてのことをしています。なぜなら私は競技場にいるからです。私は賞を獲得するために競技場で走っている運動選手のようです。24節。競技場で走る人たちは、皆走っても、賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。運動競技では、たった一人だけが一等賞を取ることができます。でも霊的な競技では、もしも私たちが神様の御心を行っているのなら、私たちすべてが賞を得ることができるのです。また、討議をする者は、あらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。神様からの報酬は、この地上のものではなく、あなたを永遠に富ませるものなのです。26節。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしてはいません。空を打つような検討もしてはいません。パウロは目標がどこかわからないような信仰のレースを走っているのではないと言います。27節。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になるようなことのないためです。パウロは報酬が与えられるキリストの裁きの座のことを考えています。コリント人へのパウロの第二の書簡では、彼は私たちすべては報酬が与えられるところの裁きの座の前に立たなければならないと言っています。パウロは自分は報酬を得るために競技場で走っているのだと言っています。すべてのクリスチャンはキリストの弟子として、神様からやがていただく報酬のために、熱心に主のために奉仕をすべきだと思います。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、クリスチャンの自由についてというテーマで、第一コリント人への手紙8章11節から13節と、9章1節から27節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。